皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、FM 那覇お聞きの皆様こんにちは。2月はね、立春も過ぎましたけれども、少し暖かい日がね出てきたんじゃないかなと思いますが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっと春らしくなってきたような感じもしますが、ね、まだ少しね、あの寒い日もありますが、
今年はなんかすごい寒い日が ね続きまして、ようやく
春ですね。
春になってきましたね。
まあ冬はね、大雪、今年は2回ぐらいあったのかな、うん、私が住むその関西、
そうです ね
2回ぐらいありましたよね。
まあ、沖縄の皆さんはね、あまり雪は見られなかったかもしれませんけど、ね、関西、関東、まあ、
あ、そっか、関東もすごかったですね。
そうですね、はい、まあ、ね、北陸の皆さんとかね、北海道の皆さんはもう毎年、なかなか厳しい雪のシーズンありますけど、
はい、
関西とか関東でもね、平野部でもかなり降りました
ね。そうですね、はい、まあ、今年ずっとこの原稿を、ね、作っていくの、いつも少し前にずっと原稿を作っていくんですけども、はい、2年前かな、3年前の原稿を見ていましたらね、うん、ちょうど2月のこの時期に南米の パタゴニアに住む部族のお話をしててね、
ほうほう、
そこで出てきているのがやっぱり夢なんですね。
夢、
うん、アマゾンに住んでる人たちって昨日見た夢とかすごく重要でね、
はい、
夢は別の世界で生きてる、まあ、パラワレルワールドっていうのかな、
うんうんうん、
その別の世界の自分に起こったことだとする夢もちゃんと部族のみんなに報告して、こう共有してるんですよ。
思い出しました、その話題、はい、
ね、いや、2年前か3年前の話題だったんですね、まあ、私たち今このスピードの速さ、ね、うん、早いじゃないですか、
はいはい、
だから昨日例えばこんな亀さんの夢見てねとかって言ったら、もうそれがどないしたんですかと言われますけど ねまあ、そういう自然や夢の中のことっていうか、自分の身に起きたことを共有できる、こう自然と共に生きてる人ってね、
はい、
やっぱ今年春が早く来たねとか、うんうんうん、まあ、雪がたくさん降ったねとか、寒さが緩んだねとか、そういう自然とも共有してるんじゃないかなっていうふうに、まあ、感じてね、思ってたんですけれども、まあ、本来私たちはそういう生き方をしなくちゃいけないはずなんですけど ね本来はね。ではいつもの一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、春2番目の節気で雨水という節気ですね、
はい、
雨の水と書いて雨水ですなんですけれども、雪がこう雨に変わって、
はい、
積もった雪を溶かして土が潤い始める時期ですよという意味なんですが、
なるほど、
まあ、この頃はこの目起こしといって、
はい、
植物の芽吹きの助ける大切な雨なんですよね、今の時期ね。
そうでしょうね、
はい、まあ、洗濯物乾けへんしね、人間にとってみたら不便なんですけれども、
何かあれですよね、農業準備される時期だということもお聞きしてましてね、
そうですね、うん、そうですね、確かに、今まで田んぼの中にね、静かだったのところにトラクターが置いてあったりとか、いろいろなんか積んであったりとかしますよね、
うんうん、
はい、作業が始まる時期なんですね。
何かね、私も薄い二十四節気ミサップが毎回いろいろ教えてくれるっていうかね、メッセージくれるんで、インターネットたまたま薄いってパッと引っ張ったらですね、今日からね、
はい、
ひな人形飾ると良いって書いてあるんですよね。
そうですか、
なぜかと言いますと、はい、ひな祭りっていうのは、
うん、
水のなんかお祭り、
あ、そうですか、
というような昔のね、お話が載ってましてね、
なるほど、
ひな人形を今日から飾るのがいいって書いてあるんですよね。
ですぐに片付けないといけないと言いますもんね。そうそうそう、そういうことです。そういうことです。そうですか、はい、今の時期ですね、うん、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は土の章潤い起こるという時期ですね、
うん、
まあ、もう文字通りにこう雪が雨に変わって地面が緩んできますよという、
うん、
まあ、中国からね七十二節二候というのを、はい、二十四節気七十二候暦ですね、
うんうん、
中国から伝わってきた時ですね、日本の風土に合わせていろいろ変わったものが何個かあったそうなんですが、
はは
そのうちの一つがこの今の土の章という潤いを、はい、起こすというね、うん、この章だそうですね。元は、川嘘、うん、川嘘、魚を祀るというあの時期だったそうです。元は中国から来たのは、川嘘がね取ってきた魚を人間が祭壇に祀るように並べる習慣を持つんですって、うん、川嘘、そういう時期だと。さて今日は、本屋さんにねちょっとピアノの演奏の合間に行くことがあるんですが、
はい、
その時にニュートンっていう雑誌ねを見つけたんですね、
はいはい、
そこで絵でわかるパラドクス大百科っていうのを見つけましてね、そこからあのゼロからわかる相対性理論とかいろいろそこにあったんですよ、うん、ニュートンのね、うん、で難しそうに聞こえるんですけれども、
はい、
実はちょっとこう中を見てみると面白そうだったんですよね。さっきのパラドクスって聞いたことないと思うんですが、話の通じつまが合わないことパラドクスって言うんですね。
あ、なるほど
ね。例えば、はい、私が作った曲、あの、うん、花のようにあるがままにとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれを実はこの曲は10年未来から誰かが私に持ってきてくれた CD の中に入ってたっていう場合、
うん、
だったらこの曲は一体誰が作ったのね、うん、そういうものなんですけどね、うん、まあ、その、 あのパラドックスのお話をねちょっと今日はしてみようかなと思っております、
はい、
さてラップオールシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んでミサップおすすめ楽曲、番組後半ではねパラドクスについてちょっとお話ししてみたいなと思っております。素敵な30分をラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、
皆さんですねコロナ禍でも3年
ね、
3年ですね、経ちましてね、
うん、
もうあのマスクの問題とかいろいろね、だんだんだんだんこう解消されて、コロナのね影響もまだまだありますけどね、薄れていくような感じになってきてますけども、実はあの皆さんあのずっと体調がね不調が続いたりする原因、はい、今までも少しお話してきましたけども、やっぱり自律神経なんですね。
あ、自律神経、ね、
これはあの腸にも関係することなんですけども、だらだら続く不調は実は自律神経、
なるほど、
この件をですね今日もお話したいと思うんですけどね、
はい、
自律神経って、まあ、私も実はあの俗に言うちょっと昔ですけどね、
はい、
自律神経失調症とかね、
あ、そうですか、
あのなったことあるんですけど、その原因は後ほどお話したいと思うんですけども、あの自律神経といいますのは皆さんもご存知の通りですね、
はい、
体をアクティブにする交感神経ね、
はい、
と体をリラックスする副交感神経によってこう自律神経というのは構成されてるんですけども、
はい、
もっと具体的に分かりやすく言うとですね、交感神経と副交感神経はね、車のね、
はい、
アクセルとブレーキに例えられるんですよね、
はいはいはい、
車の運転でも同じようにこのアクセルとブレーキ、この両方がですね、
はい、
こううまくこう役割果たさないとですね運転できないですよね、
はい、そうです
ね、体もそういうことなんですけども、
はい、
あのこれ一つのデータでこういうことなんですよね。コロナのお話してますけども、
はい、
コロナ以前にね多かった自律神経の乱れっていうのはどういうのあったかという、だから3年以上前、これはですね、副交感神経、先ほど言いましたよね、リラックスする方の副交感神経がね、
はいはい、
あの低くなってね、
ええ、
交感神経こうアクティブの方がこう活発に優勢になってね、
はい、
こう乱れるっていうのがね昔の話なんですけど、はい、実はコロナの影響でね、
はい、
これも変わってきましたね、 こういうことなんですよね。交感神経と副交感神経ともに低下していく。
なるほど。
で、自律神経が乱れるというのが今のこのコロナ禍のですね、
自律
神経のですね、乱れの、まあ、なんていうんですかね、大きな要素になってます。
はい。
で、今日はですね、皆さんに、その自律神経をですね、こう、乱れる原因を3つほどお話してね、
はい、
来週はその対策みたいなお話したいと思うんですけど、はい、まず自律神経が乱れる三大原因と言われてますのが、
はい、
まず一つ、まあ、コロナの影響も大変あるんですけどもね、なんと言いましてもストレスなんですね。
ああ、やっぱりね。
で、うん、まあ、病気とかのね、後遺症とかでもそういうまたストレスを影響することもあるんですけども、これで自律神経が乱れるというケースと、
はい、
それから生活習慣、
はい、
これがですね、乱れる原因、例えば引っ越ししたり、うん、これからまたね、春にかけて、まあ、入学とかね、新しい環境になる。
はいはい、
で、まあ、生活習慣も今までと違うパターンになってきてですね、はい、先ほど言いました、自律神経が乱れる原因の一つになってきます。
はい、
まあ、そこら辺、まあ、生活習慣もですね、乱れないようにしていただきたいと思うんですけど、もう一つはやっぱり年齢とともにですね、どうしても自律神経というのはですね、影響してきますんで、ね、
はい、
この三大要素をですね、来週はですね、こう対策といいますかね、
はい、
健康につながるお話をしたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはマーベッタ・コレッタの歌うノスタルヒアス、ノスタルジーですねという曲なんですが、この方はメキシコの歌手の方でなんですね。だから、まあ、今のは英語読みしましたけれども、スペイン語読みしますとマーラベッチャ・コレーチャかな、アルゼンチン読みすると、はい、そんな感じでね、はい、メキシコの歌手のノスタルヒアス、単語歌手なんかもこの曲ねよく歌いますね。例えば菅原洋一さんなんかもね、日本語で歌ってらっしゃったりとかしますけれども、私の大好きな曲です。ノスタルヒアスでした。さて、パラドクスのお話の続きですが、先ほど私が申し上げましたように、例えば私の曲をですね、タイムトラベルで10年未来から誰かが持ってきた私の CD に入ってた曲だったとしたら、これは誰が作った曲なのっていうようなこと、なんか不思議でしょ。
うん、うん、
これはタイムトラベルのパラドクスって言われることなんですけれども、まあ、有名なのが親殺しのパラドクスっていうの聞いたことないですか。タイムマシンで過去に行って、
はい、
親を殺すとすれば自分は生まれていない、そして親を殺す人もいなくなるというのはどういうことかなという堂々巡りのこの理論のことです。パラドクスというんですけども、まあ、いろんなパラドクスというのがあるんですけれども、聞いたことなかったでしょ、パラドクスって。
聞いたことないです。
なんか今パラドクスのなんとかといういろんな本出てますね。
はい、
で、論理のパラドクスだと、神があって裏に書かれていることは正しいと書いてあり、うん、裏に表に書かれていることは間違ってると書かれていたとかね、うん、こういう論理のパラドクスなんですけども、まあ、本屋さんにね、ニュートンにあったパラドクス大百科っていうのはそういうものの抜粋かな。
なるほど。パラドックスというのは矛盾という意味ですか？
矛盾、そうですね、矛盾ですよね。そうですね、矛盾ということになるんですかね。はい、面白いでしょ。なんか
確かにちょっと語弊あるかもしれませんけど、今は矛盾だらけの、まあね、世の中ですけど ね、
まあね、うん、確かに、
まあ、いろんなこと矛盾なことがありますけども、一つ一つそうやって考えていくとなんか面白いというかあれですよね。
そうですね、うん、まあまあパラドックスっていう言葉自体も私、まあ、やんわりとしか知らなかったんですけれども、はい、そこでちょっと立ち読みしてこれ面白いなと思って、まあ、正しく見える前提や論理から、ね、納得しがたいこう結論に行き着いてしまう問題っていうふうなことですね、うんうんうん、まあ、パラドックスというのは論理を限界まで突き詰めた問題だと言えますというようなことを書いてありましたね。またちょっと違った言葉やったかもしれませんけど、うんうん、パラドックスにこう取り組むことで私たちは視野を広げてね、うん、まあ、考え方をちょっと違う方向から考えてみようというふうな練習にもなるというようなことも書かれてましたけどね。
なるほど、なるほど。
まあ、哲学的なパラドックスとか数学的なもの、うん、あ、数学的なものって言ったら、まあ、アキレスと、亀というやつ聞いたことないですか？
ん？
数学で計算するとね、
はいはい、
絶対追いつかないんですよ。アキレスってもとっても速い人がいて、うん、で亀と競争するんですけど、
はい、
亀が、まあ、100メートル手前から用意ドンするんですよ、うん、でアキレス後ろから用意ドンするんですけれども、うん、計算をしていくとね、うん、絶対に抜かせないんですよ、計算上は。っていうのは1メートル進んだら亀もその、いや、1秒進んだら亀もその1秒間の間に前に進んでるっていうような計算になるから、うん、計算上は絶対ね 0.0001 0.001 っていうふうなぐらいもうちょっとずつ前に行くようになるんですね、うん、計算上は。それがこうでも実際には抜けるんですよ、実際やったら。だからその辺でこう論理的に合わないじゃないかというふうな、計算と合わないでしょっていうふうなことが、まあ、アキレスと亀っていう有名なパラドクスなんですけどね。はい、まあまあ難しいでしょ。
難しいですね。
そうそうそう、これは私も昔なんかそれで父に聞いたことありましたね。これなんで絶対抜かせないのって、これ 0.1 メートルあれするとこうやっていうふうなことを紙に書いてもらってね、およく覚えてるんですけども、まあまあそういうふうな紙の上では計算で絶対ならないのに、
うん、
現実的には抜かせるよとか逆もありますよね、
うんうん、
神の上ではできるはずなのにどうしてもできないとかなんかそういうことがあるんでしょうね、きっと。まあまあそういうふうな哲学者ゼノンが作り出したものというのも、当時、古代ギリシャはピタゴラス、これね、アキレスと亀っていうのは、
うんうん、
古代ギリシャにはピタゴラス学派って呼ばれてる人たちがたくさん いらっしゃって、うん、ゼノンはあの派の主張は間違いであるっていうふうに批判するためにこのパラドックスを説いたと言われてます、唱えたと言ってます、うんうん、あの人たちこんなこと言ってるけどほら計算上違うよとか、うんうん、というふうな感じですね。
なるほど
面白いでしょ、
うん、
まあ、こういうへりくつっていうんかな、今で言う、うんうん、違うやないかって言って、あ、ほんまやなっていうふうなことよくありますよね、話してて、なんかへりくつで言われて、そういうことかな。
うん、
まあ、哲学的な話を、まあ、あまり知らない現代人でもこのパラドックスはある思い込みを捨てないと一瞬納得しかけてしまいますよねっていうふうなことだと思いますよね。一般人でもこう納得しかけるほどパッと見た理屈が通っているけれども、ある思い込みを捨てることさえできたら簡単に論破できるっていうふうなことなんでしょうっていうふうに書かれてましたけどね。
なるほど、
うん、今日はパラドックスのお話でしたけど、
うん、
まあまあパラドックスじゃなくたってこういろいろそういうふうにほら言葉でいろいろ言うはる人って、
うん、
そういうふうに上手に言うはる人いてますもんね
上手にね、
うんうん、
まあ、パラドックスっていう言葉自体が皆さん多分ね、うん、なんか聞いたことないしなんか難しいように感じるかもしれませんけど、
うん、
もうちょっとこうシンプルに考えていろんな矛盾っていう話がありましたけども、
うん、
まあ、世の中も正直矛盾だらけなこと多いんですけどね、
はい、最近それを言いますね、ちょっと、
いや、もう皆さん多分そういうことをたくさん感じておられると思いますけど ね、
そうですね、
これ最近ね哲学の話出ましたけどね、哲学っていうのが、まあ、みんな哲学って聞いただけで私も難しいなと思うんですけど、哲学がすごく今クローズアップされてますよね。書店でもね哲学の方がたくさん出てましてね、うん、一度皆さんもね 哲学なんかもう難しいからいいわと思わずに、一度ちょっとね、
う
ん、
そうですね、挑戦してね、
書店とかで見てもらって面白いかなと思いますけどね、
はい、そうですね、まあ、いろんなことを知ることも面白いことですもんね、はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、まあ、あんまりへりくつ言わへん方がいいけどね。
そうですね、うん、
はい、はい、でもまあ哲学の方もね、挑戦しましょう。それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.